ございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
昨日なピンとこなかったかね。ちょっと続けるね、話をね、はい、これはいわゆるワクチン、インフルエンザワクチンとか、まあ、様々その子供のためのワクチンとかあるでしょ、うん、そういうものを含めてその医療とその健康というものの考え方なんですが、
はい、
中村さんがもう一つ挙げてらっしゃるのは、香菜さんも やりました、お子さんには0歳から4歳児までの髄膜炎ワクチン。
あ、はい、
これはですね、その病気ですね、髄膜炎で亡くなるっていう子供が、11.7 人ですってね、ある年の人数が、
はい、
何年か、これちょっとごめんなさい、私控えておりません。その髄膜炎で亡くなる子が 11.7 人で、ワクチン接種後に亡くなったっていうのは7人いるんですって。
多いですね、ワクチン打ってるのに。
うん、だから昨日のインフルエンザもそうだけど、
はい、
そのワクチンでその髄膜炎にかからなかったかっていうと、そうはなかなか見つけにくくて、ワクチン打ったばっかりにその病にかかっちゃったんじゃないかっていう、そういう子もいるわけです、可能性としてはね。で、病全体で命を落とす子が 11.7 人いて、で、ワクチンを接種したのにうち7人が死亡したっていうことは、現代医療ではどうなるかというと、安全なワクチンという評価になるんですね。7人を子供の全体の数で割るもんですから、もう 0.000 がまたつくわけで、限りなくゼロに近いというジャッジメントになる。ただし、中村さんはどうおっしゃってるかと。この医療に頼るなというこの方はですね、医療とは確率でしか効果というものを皆さんの前に示せない中間技術で、完全に感染した技術じゃないんだと。だからワクチン打つとき、なんか紙もらうじゃんかな。
はい。
あれ読んだことないだろ。
いや、一応ざーっと読みますけど。
あん中に必ず書いてあるよね。
何が
効かない場合もありますよっていうのと、
うん、
打ったからひどくなる場合もありますよって書いてあるね、うん、
副作用があるとかね、
あるって書いてあるよね、
うん、ありますね、
うん、だからやっぱりね、 100% を約束しない科学的根拠、
うん、
これが医療なんてありますね、
はい、
で、熱、痛みは今現代人ってすごく嫌いますけども、自然治癒力の力なんですね、うん、薬で抑えれば自然治癒力が衰えることは間違いないんだってね、
はい、
この中村さんという著者は自然治癒力にすがる、これしか実は本当はできないんだと、うん、ないんだと。それをさもその医療が手柄をいささか現代は独り占めしすぎているのではないか、
はい、
という著者は、しかしその中で自然史というものに関して考えてもいいんじゃないかと。 100% の確率で死んでいくわけですからね、みんな。著者が言うところの自然死とは一体何かというと、餓死。この餓死とはどういう状態かというと、脳内モルヒネ用物質の分泌で脱水症状に入りますと意識レベルが低下しまして、さらに炭酸ガスを体内に溜め置くことで完璧な麻酔状態を自然に作るんですって。ええ、ですから、そういう状態をこう維持しながら、無事に死んでみせるという。無事死に切ることが自然死であると。この自然死には全く痛みが伴いませんよと。それはそうですわな。自前でモルヒネを作り出して、脱水症状で意識レベルがどんどん薄れていって、で炭酸ガスを体内に溜め込むことによって完璧な麻酔状態に陥るわけですから、うん、こんなことを言われるとハッとしますね。中村さんが紹介してらっしゃいますが、ベテランの葬儀社の方、
は
い、曰くでありますが、昔の年寄りは納棺の時、棺の中に納める時に、亡くなられたご遺体そのものが非常に軽い、だから非常に楽でしたと、はい、葬儀を担当する儀式として担当するものとしては、
はい、
昨今の亡くなられた方は重い、これはギリギリまで警備チューブから胃ろう点滴の薬漬けで体が半分 薬漬けの溺死状態なんで、本当にこう水を含ませたように全身が重い。これは本当に中村さんが体験なさったらしいんですけども、ものすごくお医者さんが頑張られる方で、おじいちゃんがもう昏睡状態に陥ってどんどん意識が剥奪し、脈がだんだん薄くなっているんだけど、ものすごく頑張るお医者さんで、
はい、
もうダメかなと思うとまたピッパーピーピーピーっていうね、またツーッって言うとまたお医者さんがガチャガチャガチャって動くと、またピーピーピーピーピーってこうまた波打ち始めて、でまたピーって棒になったかと思ったらまた、それがね2週間以上続いたら、これはちょっと何かの努力の方角が間違ってるんじゃないかという。あ、ごめんなさい、時間いっぱいになってしまいましたね。ちょっと縁起でもない話かもしれませんが、しかし我々の人生の問題であります。明日も考えてみたいと思います。